一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒な茅の木の森の方へ新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登っていきました。茅の枝は真っ黒に重なり合って、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして汗をポトポト落としながらその坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色の茅の木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に背の低いおかしな形の男が膝を曲げて手に皮むちを持って黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行ってびっくりして立ち止まってしまいました。その男は片目で、見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のような変なものを着て、第一足がひどく曲がってヤギのよう。ことにその足先ときたら、ご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんか？するとその男は横目で一郎の顔を見て、口を曲げてニヤッと笑って言いました。山猫様は今すぐにここに戻っておでやるよ。お前は一郎さんだな。一郎はぎょっとして一足後ろに下がって、え、僕一郎ですけれども、どうしてそれを知っていますか？と言いました。するとその期待の男はいよいよニヤニヤしてしまいました。そんだらはがき見たで、見ました、それで来たんです。あの文章はずいぶん下手だで、と男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、さあなかなか文章がうまいようでしたよ、と言いますと、男は喜んで息をハーハーして、耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて風を体に入れながら、あの字もなかなかうまいか、と聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事しました。うまいですね。5年生だってあのくらいには書けないでしょう。すると男は急にまた嫌な顔をしました。5年生っていうのは尋常5年生だべ。その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。いいえ、大学校の5年生ですよ。すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにしてニタニタニタニタ笑って叫びました。あのはがきはわしが書いたのだよ。一郎はおかしいのをこらえて、全体あなたは何ですか、と尋ねますと、男は急に真面目になって、わしは山猫様の馬車別当だよ、と言いました。その時風がどうと吹いてきて、草は一面波立ち、別当は急に丁寧なお辞儀をしました。一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が黄色の陣羽織のようなものを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立ってとがっているな、と一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとお辞儀をしました。一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは、昨日ははがきをありがとう。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。いや、こんにちは、よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。 どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きタバコの箱を出して、自分が一本加え、いかがですかと一郎に出しました。一郎はびっくりして、いいえと言いましたら、山猫は大ように笑って、ふふん、まだお若いからと言いながら、マッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車列島は気をつけの姿勢でシャンと立っていましたが、いかにもタバコを欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。